バンクーバーのエンジニアへようこそ。このポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される北米圏のテク業界やキャリア、ライフスタイルなどについてお届けしている番組です。番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユウヤとエンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております。前回今井さん出てもらってからもう前回出てもらったって結構初期よね。多分何年前？
2年前だと思います。
2年前、
はい、
あれしかもだってあれじゃない、本当に今さ多分120回とか100何回とか言ってんのかな、我らの中の割と一桁とかじゃない、もしかしたら。
そうですかね。
ね、
それ1回でしたっけ、はい、あのリアクトネイティブについて語っていただきましたよね。
そうモバイルだの
って、ね、そうですね、その辺のモバイルの、はい、
あれ いつだった、え、そう多分、いやもう むちゃくちゃ前よね。なんですいません、なんか初期から入っていただいてる、もうほぼほぼ初期メンバーといっても過言ではないんじゃないかというような、はい、はい、というわけでちょっと紹介が雑になってしまいましたが、そう、そんな今井さんに本日も来ていただきました。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、で前ね、まあ、出てもらったっていうのもありますけれども、まあ、おそらくそこから100回くらい、おそらく間が空いている、100話分くらい間が空いていると思うので、今井さんのことそもそも知らへんっていう人はまだまだいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますので、もしよかったらですね、ちょっと簡単に自己紹介をいただければなというふうに思いますが、お願いしていいですかね。
はい、わかりました。今井智明です。今は、ベイエリア、サンフランシスコですね、シリコンバレーと言われているところで起業していて、CTO をやっております。企業は、NOX っていうサービスを開発していて、これはあの、まあ、Web3 の文脈なんですけど、加盟とか、まあ、偽名って呼ばれているスドノマスって呼ばれている人たちが、普通のいわゆる何ですか、一般企業とかのと一緒に働くような、仕組みを作ってます。で具体的にはなんかそのペイロールだとかコンプライアンスですね、そういうやっぱ人たちが自分の名前を明かさずに働くためにはいろんな法律的な制限とか、まあ、普通の会社だとその KYC って言ってその人の個人情報を明かさないといけないんですけど、そういうのは明かさずにあの雇用するためのツールですね。それをゼロ知識証明っていう、暗号学の技術を使って実現していて、それを今、まあ、サービス展開、去年あのローンチ、去年のまあ10月ぐらいにローンチして、今そのサービス展開をこのベイエリアの地でやっております。でそれ以外だとあの自分もポッドキャストやってまして、 Today Island っていうポッドキャストをやっております。それもあのこっちのベイエリアに住んでいるメタに勤めている川鍋ゆすけさんという人と一緒にやっております。はい、そんな自己紹介です。
はい、素晴らしい。今日ちなみに Today Island 今日だけで僕多分10話分くらい聞きました。
ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。
は
い、
そう、最後ちょうどね、あの AI とエンジニアの今後の付き合い方みたいな回で僕終わってて、そうそう、はい、あの Today Island ね、素晴らしくちゃんとまとまってて偉いよね。なんか18分とか20分とかでちゃんとようやくまとめて喋るじゃないですか。あれ台本用意してるんですか。
はい、台本というほどでもないんですけど、まあ、ちょっと短いその、はい、こういう話をするみたいなのを、はいはい、用意してます。で途中からやっぱちょっと短くするようにしました。逆にあれですよね、
はい、
あの、うん、エンジニア、
はい、
バンクーバーのエンジニアは長めなのかな。
長め
ってなんかすごいやっぱ、はい、
長めっていうかもうそれだいぶ抑えましたね。あの、はい、いないですよ2時間以上喋ってるアホンだろう。
前編後編みたいな、はい、
はい、
なんかやっぱトピックはすごいいいですよね。あの、
本当ですか。
こっちで働くこととか、あと最近だとあれですよね、はい、あの、ソフトスキルの話。
ああ、そうですね、うん、なんかいろいろ言わせていただいて。
最近、本当、改めてすごい大事だと思ってて、まあ今日も多分そのことについて、少しは話すかもしれないんですけど、
ね、うんう
ん、なんか素晴らしい、いい内容を発信されてるなといつも思っております。
ありがとうございます。ちょっとトゥイアイランドの方にそんなこと言われると、はい、ちょっとなんとかしなくちゃなって思います。じゃあちょっとそうですね、あの本日そう改めてになりますけども、先ほど自己紹介にもね出ていただいて、あの言っていただいた今井さん、NOX やっていただいてる、その前確かメルカリさんかなんかでしたよね。
あ、そうですね、あのあメルカリでの US 事業の立ち上げでアメリカに来て、でその後あの別のスタートアップにジョインして、で今、まあ、そのスタートアップはあの、まあ、フードなんですか、ソーシャルメディア、なんていうんですか、はい、日本語で言うと、まあ、その ソーシャルメディアって言うんでしたっけ、あれ、
ソーシャルメディア、ソーシャルメディア、はい、
はいはい、あの SNS か、
SNS ですね、はい、はいはいはい、なるほど。
で、まあ、そのレストランに行ったところをシェアするようなサービス開発してたんですけど、 COVID のやっぱ影響でレストランがそもそも開かなくなったりとかして、まあ、そのサービス自体をクローズして、まあ、そこを起業していた人と一緒にまた新しく事業を始めたという感じです。
素晴らしい、ありがとうございます。
はい、
そうというわけで、まあ、本当にね、アメリカにじゃあ渡られて、まあ、メルカリ経由で最初は行かれたのかもしれないですけど、まあ、ご自身でもまあ事業もやられてっていうので、そうするとじゃあ今2社目っていう文脈になるんですかね。
2社目
メルカリでっていうふうになると、はい、まあ、じゃあアメリカじゃない、まあ、アメリカでって自分の会社をっていうふうになると、
はい、そうですね、アメリカでは2社、3社目になるんですかね。
3社目か、
はい、
そうか、そう
ですね、メルカリとその途中でチャンプっていうのと、 その次に
SNS と、
はい、今やってるノックス、はい、
はい、ありがとうございます、まあ、というわけで、まあ、本当に今ちょっと、まあ、今回大下さんと新たに始めたあの企画として、まあ、実際にエンジニアとしてあの企業もしくはスタートアップに関わってらっしゃる方々に、まあ、実際ちょっと話を聞いてみようということで、まあ、ここまでもね、いろいろちょっとたくさん の、まあ、あのグローバルに展開されている方とか、シリコンバレーじゃなかったシンガポールの方とか、結構エンジニアでのステータスでスタートアップに関わっていらっしゃる方々といろいろ喋れたなっていうふうにはあるんですが、割と今井さんがおそらく今日喋る、まあ、今回喋らせてもらっている人の中だと、だいぶアメリカからガンガンやられてる方ってイメージがやっぱ強いので、そうやっぱり、まあ、アメリカから実際今起業やスタートアップっていうのをたくさん経験されている今井さんならではのお話でもたくさんもしかしたら聞けるんじゃないかなっていうことでお話伺いたいなっていうふうに思うんですが、まあ、まずちょっとそうですね、毎回この文脈で喋るときに、まあ、エンジニアのキャリアっていう部分でね、お話をさせていただいていますと。で、海外で特に、まあ、バンクーバーって、ね、僕らバンクーバーのエンジニアっていうくらいだから、やっぱりバンクーバーが一番そのエンジニアとしてのコネクションというのはたくさんあるんですけど、まあ、大体やっぱりアメリカが真下でバンクーバーっていう、ちょっとまあ、その上の方にある土地からだと、まあ、本当にちょっと最初のこっちの大学出ました、こっちにね、日本人として挑戦しました。最初のキャリアはっていう風になった時に、やっぱり、まあ、ビッグテックだったりとか、アマゾンだったりとか、マイクロソフトだったりとか、だからそういうところに入るっていうところを、まずはキャリアのスタートラインに置いて、で、その後、まあ、もっとたくさん準備ができたら、もう万全の体制が出来上がったら、まあ、いずれスタートアップっていうところにも行くのかなっていうふうな文脈でキャリア形成考えられている方、むちゃくちゃ多いんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、そんな中で実際にそのまあエンジニアとして、じゃあスタートアップっていう文脈、もしくはね、自分たちで会社を起こすと、いうことをされてきた方々から見て、そのキャリアっていうのは果たして、まあ、正しいのかっていう言い方はね、なかなか定義の分野、定義がしにくいと思うので、まあ、今井さんにとって、まあ、大下さんにとってっていう部分で、そのビッグテックを経由するっていう中での自分のキャリア形成。まあ、これが果たして、まあ、正義なのか、まあ、自分だったらどうするのかっていうところをいろいろ聞きたいなっていうのが最初のお題目になるかなというふうに思うんですけれども、そう、まあ、ここはもう担当直にちょっと聞かせていただきましょうか。まあ、今井さんもね、まあ、メルカリさんだったりとか、やっぱり大手の、会社さんにやっぱり属するかなっていう会社をやっぱ経由して、まあ、そのスタートアップっていう事業に移られたというふうに思うんですけど、まあ、実際そのまあキャリアっていう部分が自分にとって良かったのか、もっとスタートアップ早く入っときゃ良かったとかってあるのかっていう、なんか感想的なレベルになるかもしれないですけど、まずはザックバラに聞かせて。
そうですね、まあ、まあ、自分はもともと IBM に、最初のキャリアが IBM なんですよね。で、まあ、そこからメルカリ入って、まあ、どの結局フェーズも自分にとっては必要だったなというふうには思っていて、まあ、IBM は日本だとまあ SIR っていう形でいろんなお客さんと働いてたんですけど、やっぱそこで仕事の基本を学びましたし、でメルカリはまあすごい早いステージで入っているので、まあ、20人ぐらいしかいない時に入っているんで、スタートアップ の、 そのスケールする過程っていうものも経験したし、あとはまあアメリカに来てからは起業というか、その最初立ち上げだったので、本当ゼロからいろんなものを作っていくってことも経験したし、どこでもすごく役に立っているので、はい、何でしょうね、
よく、まあ、そうですよね、そのキャリア自体に関してはもう何の文句もないっていうようなイメージかなっていうふうには思うんですけど、今ちょっと僕びっくりしてしまったのが、メルカリ何20人
そうですね、20人、はい、20数人くらい、はい、
まあ、割とのまあ本当にイメージでしか僕は喋れないんですけど、やっぱり IBM みたいな超大手会社のねっていうところでやっぱりまあお仕事されていて、まあ、そこからやっぱり20人っていう規模の会社にまあキャリアチェンジって割と勇気のいる決断だって思う人っていると思うんですけど、そういう意味で言うと割となんだか、その当時からメルカリその20人体制であったとしても自分にとって魅力的なキャリアだったりとか、わかんないですよ、自分にとって何かメリットになるような条件だったりとか、そういったものがあったから転職したって感じなんですか？
そうですね、まあ、なんか新しいじゃないですか、新しいと思ったんですね当時は。
なるほどなるほど。
C2C の売買するプラットフォームっていうのは、はい、
なるほどね、
まあ、当時はほとんどなかったので、うん、それをやるって、まあ、それに関われるっていうのは面白いなというふうに思ってました、
は
い。うん、
はあ、なるほどね。だからさっき俺はメルカリイコールなんかもうビッグテックの一員やみたいな感じの文脈で喋っちゃいましたけど、今井さんが入った時はいやいやまだまだスタートアップだったよみたいなねえタイミング、もう本当小規模なところから入られたっていうことでびっくりしたなっていうのがあったんですけど、大下さんもそういう意味で言うんだったら最初は割と大きいとこからね入ってね、いろいろちょっと経由してっていうんだと思うけども、
ここ2社目は30人とかだと思うんで、
そうよね、
うん、そうそうそう、それが結構なんかその転換期というか、やっぱその最初大きいとこ行って次大きいとこ行くかスタートアップ行くかみたいなのは結構分かれるじゃないですか、うん、そこでなんで今井さんはその20人のところに行こうと思ったのかっていうのがすごい気になります。
やっぱり自分の裁量みたいのがもっと欲しかったっていうのは大きいと思いますね、うん、なんかやっぱり大きな企業だと自分の責任範囲ってやっぱ限定されてて、まあね、でまあ、当時20代後半 で10年後のキャリアの人とかを見てたんですけど、はい、10年経っても、うん、まあ、この程度なんだみたいなのは見えるじゃないですか。
なるほど、
はい、あの、そうすると
強い、はい、
いやもっとできることあるんじゃないかっていうふうに思って、
なるほど ね、
はい、なるほどね、そこからそういうキャリアを選んだってことですね、うん、
なるほど、まあ、自分の裁量がもっと取れて、うん、でまあやっぱりやってることの将来性というかね、なんか次やることにワクワクを感じるみたいなのって、まあ、わりかしエンジニアとか何か作る側ってやっぱり大事にされてる方多いかなと思うんですけど、まあ今井さんのその時のステージだと、まあ、それがメルカリにはあの IBM にいるよりもメルカリにいる方があの見えたっていう、そういう文脈で良かったですよね。
そうですね、はい、
はあ、素晴らしいです。たまになんですけど、俺はトゥデイアイランド聞いてても思うんですけど、あの割と結構今井さんあれですよね、あの自分がこうだと思った部分に対しては結構強めに実はおっしゃるタイプですよね。
そうなんですかね。
いや俺ね、まあ、今日思ったのはね、はい、確かなんだっけ、あれだ、あのチャット GPT がデベロッパーの仕事を奪うかみたいな、そういう文脈で喋ってた時に、あれってちゃんとプロダクト作ってる人やったらそんなこと思わなくないですかみたいなね感じで喋られていたから、
そ
りゃそうだよねって思いつつも、はい、結構はっきり言う人なんだって、
はい、
いや思ったし、うん、今のね10年やってこれかとかも
あれ、うんうん、そういう仕事奪われるとか言ってる人は大体自分で何も作ってない人たちなんで
これ、ね、
これもまた過激な意見かもしれないですけど、
いやいやいや、うん、でもそうよね、なんかリセッションのこのタイミングとかで一番最初さ、なんかクビになった人たちもなんか大体マニュアル QA とかさ、うん、でなんかセールス方面だったりとか、まあ、そういう人たちが多かったっていうのもあって、そう割とちゃんとまあ物作ってる側の人たちは、まあ、まだまだ生き残ってる人も多いしねっていう文脈だと、まあちゃんとっていうのが どこのフェーズなのかっていうのはあるかもしれませんが、そういや今井さんの意見に多分ね感化される人はむちゃくちゃ多いんじゃないかなと思うので、はい、今日も今井節をお願いしたい、はい、
分かりました。
あのちょっとあの質問なんですけども、あの前回の島田さんとのお話で、なんかそのある程度若いうちにその自分のロードマップというか、なんか5年後10年後20年後どうなっていたいみたいなのをなんか作ることが大事だよねみたいな話を言っていて、その今井さんはその1社目でその10年先の先輩見たときにこれじゃダメだと思ったんですよね。でそれってじゃ多分自分のそのロードマップとそう違ったわけじゃないですか。でその時に考えてたのって自分はどうなりたいと思ってたんですか。例えば会社を起こしてその CTO になりたいとか、まあ、自分の考えたアイディアでサービスをやりたいとか、まあ、あとはいろいろありますよね。将来的にはビッグテックのなんか一員になりたいとか、そういうのもあると思うんですけども、その時ってどういうギャップがあったんですか、その10年 先の先輩との、うん、
グッドクエスチョンですね。なんでしょうね。やっぱりそのさっきも言ってたような自分の裁量で何かをするで何かを授業をするっていうのが、
うん、
まあ常に考えていたことだし、あとまあ、
うん、
あれですね、海外で働くっていうのをずっと考えてたんですよ。だから IBM を最初のキャリアに選んだのもやっぱりそういうふうに外資なので一応、
うん、
海外で、まあ、転勤とかそういうので働くチャンスがあるかもっていうふうに思ったんですけ ど、
なるほど、ね、
まあ蓋を開けてみると IBM に関しては、まあ、そういう感じではなかったっていうのがあって、まあ、それは入る前にもうちょっとチェックしとけよっていうことなのかもしれないですけどはい、うん、けどそれはありましたね。だから10年後じゃあ自分は海外で働いてるかって言ったら今のキャリアだったらそうはならないなっていうふうに思いましたし、あと結構その時に覚えてるのが、まあ、ずっと IBM 勤め上げてた人がもう何十年20年ぐらいいて、まあ、いい給料もらってるんですけど、その人が、まあ、外の会社を受けたら今のその年収の半分ですみたいな、
マジ？
なるほど。
感じで、まあ、そのリクルーターの人に言われたとか、まあ、そういうなんていうんですかね、まあ、例えば会社がすごい傾いた時にじゃああなたの給料は明日から半分ですって言われたとして、
うん、
それでも会社にすがりつくしかないのか、いや別にいいっすっつって次のとこ行けるようなスキルを身につけるのかって考えた時に、まあ、自分は後者でやりたいと思ったので、
うん、
それを選んだっていうとこですね。
20年勤めて予想行ったら給料半分ってどういうこと？そのなんか、うん、いや IBM 独自フレームワークだけしかできない？なんかアズル？違うな。そんなんだったらまだまだいけるもんね。なんかどういう文脈なんだろうね。
まあ、年功序列じゃないですか。年功序列と
かな。
で、市場価値、市場の価値とこう差が出てくるってことなんじゃないですかね。
うん、そうなんでしょうね。うん。ゆえさんの言う通りだと。
そうなんですね。じゃあまあ何？外資のレベルであったとしてもやっぱりその、より長くその会社にいた方が偉いみたいな文脈は一応ないわけじゃなかったってことですか、今井さんの時も。
そうですね、まあ他のところは分からないんですけど、
うんうんうん、
まあ自分が少なくとも行った当時その IBM ではそうでした、はい、とこですね。今はもしかしたらいろいろ変わってるかもしれないんですけど、
うん、そういうことですね。了解です、ありがとうございます、はい、まあ
うん、
よく聞くやつですね。なんか最近友達が会社で、まあ、次の役職課長になるために35歳以上だからやっと課長の試験受けれるって言っててびっくりしました。何その年齢制限あるのみたいな意味がわかんないですよね。
じゃあ部長は55歳みたいなのあんの
そうそう、部長も多分でまず試験を受ける権利を得るのに35っていう応募資格があるらしくて、会社の中でなんかそれはすごい新鮮でしたね、話を聞いて。だからそういうところはまだまだ多いんじゃないですかね、レガシーな会社だと。
面白いね。まあまあ、だから IBM っていう、まあ明らかもう超外資なところでもそういう雰囲気というか空気があるのはちょっと新しい発見だったなって思いますが。なるほど、ありがとうございます。まあじゃあそうすると割とね、そのまあ自分で裁量を持って何かを作るっていう、みんな言ってるよね、やっぱりそのスタートアップとか企業とかっていう文脈で割と喋ったなっていうふうには思うんですけど、やっぱみんな共通して言うのは自分で実際裁量を持ってやれるフィールドに立ちたかったとか、ね、うん、そういった部分のその裁量っていうのをワードに出すなとは思う一方ですよ。やっぱりその裁量が多いっていうことをプレッシャーに感じる人も当然多いと。まあ、例えば、まあ、自分はそのエンジニアリング、ソフトウェアエンジニアがやりたいわけであって、別にインフラやりたいわけじゃねえと。まあ、ネットワークエンジニアがやりたいわけじゃねえしとか。まあ、でもそのスタートアップって大島さんもよう言うけど、いろんなことやらなあかんと、ね。自分が好きなフィールドだけじゃなくても、自分の別に、ね、やりたくもないフィールドのこともやっぱりやるタイミングがあるし、そう、そこに対してやっぱ割とプレッシャーに感じる人っていうのは多いのかなとは思うので、まあ、とは言いつつエンジニアコード書いてる方が楽しい、まあ、自分の好きなコードしかも書いていたいっていうのも、まあ、割と葛藤ある部分に移る人もいるのかなと思うんですけど、今井さんの場合はそういう文脈だと、まあ、別にそのプロダクトを作って自分の裁量権限が大きければ、まあ、やりたくない分野であっても全然喜んでやるっていう風なスタンスだったってことですかね。
そんなことない。そうですね、喜んでやるかって言われ
ると喜んでやるかは
やらざるを得ないっていうところがあるんで、
喜んでやるしないのか、
はい、ただ なんかすごい大事なことだと自分は今思ってることとして、こう行動を書くことは全然もうプロダクトのほんの本当に一部でしかないと思ってるんですよね。で、マーケティングだったりブランディングだったり、そういうものがプロダクトにとってめちゃくちゃ大事で、けど結構エンジニアの人っていいものを作っていればいいでしょうとか、ま
あ、
いいコード書いてそこにちゃんとその責任を持っていればいいでしょうっていう、まあ、考える人多いんですけど、プロダクトというかサービスっていうのはもうそういう力学では働いてないっていうのは
力学にまで発展する、
はい、常々感じるので、でやっぱスタートアップを創業してよかったことのうちの一つとしては、はい、そういう視点が持てたっていうことですね。
なるほどですね、
うん、なんで、まあ、それがいいか悪いかっていうのはちょっとわからないんですけど、
はい、
あの一つ見方が変わる、いろんな世の中のプロダクトに対しても、うんうん、あのいろんな見方ができるようになるので、そこがあのスタートアップを創業してよかったなという思っているところですし、うん、まあ、だけどそれが嫌な人ももちろんいると思うんですよね。そういう、うん、そういうことじゃなくて自分はまあコードを書いてたいんだとかっていう人もいると思うんで、はいはい、うん、まあ、それはそれでいいとは思います。いいというか、
そうですね、
その人の、うん、はい、なんですけど、まあ、スタートアップっていうのはけどそうではないっていうことは事前に知っててもいいのかなと思ってます。
なるほ
ど、はい、
そう、なんかそこですごい気になったんですけど、あの前回までって今井さんってそのスタートアップ創業メンバーだったと思うんですよね、
うんうん、
最初の時は20人のうちで途中から入って、でその前の会社も途中から入ったので別に自分がオーナーではなかったですよね、スタートアップの、
はい、
その会社の、
は
い、で今回って創業じゃないですか、でも自分の会社じゃないですか、もうで多分平等に、その今日ファウンダーとして入ってるんで平等に権利を持ってるじゃないですか。でそうなった時 の、はい、そのメンバーとして入ったスタートアップと創業したスタートアップってもう全然違いますか？
ああ、それはグッドクエスチョンですね。
だからさっきの話でやっぱそのマーケティングとかビジネスサイドを見るっていうのはもしかしたら創業後の方なのかなっていうのはちょっと思ったんですよね。
ああ、なるほど、
ね、そうですね、はい、その通りで、やっぱり自分が創業メンバーになると視座が上がるし、うんうん、見方も変わりますね。そのやっぱり雇われの人、雇われている身からだと、うん、見えないようなこととかっていっぱいあるんだなっていうのとか、うん、意思決定においてどういうことがあるのか、よくその例えば、うーん、またこれも微妙なあれかもしれないんですけど、その Google とかで、
うんうん、
あの経営層の判断に対して社内でめちゃくちゃこう批判の声が上がってるとか、
はいはいはいはい、
聞くけど、いや多分経営層はめちゃくちゃ考えて意思決定してるんだよっていう、ただそれを大っぴらには言えない。やっぱ言うと、うん、その今って世の中あっという間にリークしちゃうので、
そうですね、
まあ、ぐっとこらえて言ってないようなこともおそらくあったりとか、
うん、
でまあその上で最善の決定を、みんなが幸せになれる決定をしているんだろうなとか、まあ、想像もできるし、
うんうん
うん、そういう意味で視座が上がる、まあ、上がるというか見方が変わるっていうのは、創業するってことと、あの創業メンバーの違いかもしれないですね。
なるほどね。まあ、じゃあ何ですか、レイオフ1万人するだ2万人するだっていうふうになっても、ただ単に何かクレーム出すだけで終わらなくなると、あ、そういう裏がもしかしたらあるのかなっていうことも考えられるようになると、
はい、まあ、だからなんだって話なんですけど
いやいやいや、まあ、でもそれでね、多分視座というか、まあ、広がることによっておそらく今後のキャリアにも十分影響あると思うんですよね。実際その何、ああなんかね、どこどこの会社がなんかレイオフ1万人したから、じゃあこの会社はクソだっていう風なすごい簡単な決断も多分下せると思うんですよ、エンジニアサイド働く側だったら、うん、ね、その部分がでもまあ経営サイドがどう考えているのかっていうところまでちゃんと頭回るようになったら、割とそのね、会社なりチームなりのおそらく進化っていうのも見やすくなると思うし、そういう意味だと割とちゃんと持っておくべき視点の一つだろうなとは俺は思うんですけどね。なんかそれが経営とかスタートアップのフィールドに立つことによって、まあ、見えるようになるっていうんだったら、まあ、そこに立つ価値っていうのの一つは十二分にあるんじゃないかなって思いますし、
はい、うん、そんな気もします。まあ、例 えば今後例えばビッグテックに入ったとしても、
うん
うん、そういう視点で物事を見れるっていうのは、
なるほど、
ただその指示された上からの指示をブレイクダウンして何かに取り組んでいくよりも、うんうん、まあより良い判断ができるのかもしれないです、
うん、はい、なるほどですね、素晴らしい、うん、大島さんもやっぱあれやね、今ちょうどやっぱりそのフィードに立ってるっていうこともあって、うん、グッドクエスチョン2連発で良かったですね、素晴らしいっていう。
で俺頭の中全くそれなかった。さんも本当今そういうステージですもんね。
ねえ、間違いない。
は
い、
そうですね、本当自分が抱えてる疑問をぶつけてみたって感じですね。はい。
はい。
そう。ね、俺とだってそういう話したって大体酒飲んで終わりになるもんね。多分こうじゃねえみたいな。いやでも
まあ、ゼラさんにもいろいろ相談してるんですけど、はい、やっぱ本当に今井さんとか同じ立場だなっていうのは思ってるので、うん、はい、
そうですね、間違
い、まあ、そうですね、僕もやっぱそのメンバーから創業メンバーになった時はもうやっぱりガラッとやっぱ変わったところはあって、うん、その責任もそうだし、うん、もう全部自分がやったものが返ってくるから、てかもう自分がやんないと生活できないからみたいなところがあって、うん、なんかその前はメンバーだしみたいな、上が経営者がやってくれよみたいな感じで思ってたところもあったので、うん、まあ、いくらね、前の会社とか3人目とかの社員だとしても、やっぱそういうところはやっぱちょっとあるので、そこはすごい面白いところだし、まあ、今後、例えば、なんか普通の会社に入って、なんかビジネスの理由で何か作らないといけないときとかあるじゃないですか。で、それをそれは行動すごいダーティーにするものだときもあるじゃないですか。そういう機能とかも。
うんうんうん、
あったときに、なんか今まで、だと割とやりたくないなとか思ってたんですけど、やっぱそういう経営者の判断とか、そういう、まあ、今やるべきだみたいな、お金をちゃんと稼ぐっていうところでやるべきだみたいな判断があってこそ、そういうことをやってるっていうのを理解して実装したりとかもできると思うので、なんかその、なんていうんですかね、エンジニアで綺麗なものを作ろうっていうのが、そのビジネスにとって正しいかと言われると、うん、いや、ノーだなっていうのを最近思ってます。はい。
うんうんうん、全くその通りだと思います。
素晴らしい、まあ、というちょっと文脈の下でなんですけど、まあ、やっぱりその僕もね、そのやっぱり大島さんみたいな人を増やすっていうのは、まあ、なんですか、まあ、コンセプトの一つには置いてて、いや本当にそうなの、なんかアメリカとかに要するに挑戦して会社作りたいだの、そういうアメリカのスタートアップに関わりたいだのって中で、まあ、ビザなどだの生活費だのっていうのであかんわっていう人たちが、まあ、一旦とりあえず西海岸から始めりゃいいんじゃないのっていうことでバンクーバーを起こすっていうのは、まあ、大下さんのパターンやし、まあ、実際それでスタートアップっていう環境の中でやれてるっていうところは、うん、やっぱりそういう人を増やしていきたいなっていう部分があるんですけど、まあ、やっぱりですね、その、まあ、壁が皆さんやっぱり感じられてる部分すごく大きいと思うんですね。実際その、まあ、海外にっていうのもそう、起業家としてその責任範囲が広がるっていう部分もそう。で、実際まあ、エンジニアとしての今までのキャリア、これから先のキャリアがとかっていう部分で、いろいろと、まあ、迷ってる方も多いとは思うんですけど、さっきちょっとね、今井さんもお話あったと思うんですよ。まあ、エンジニアとしての、まあ、このスタートアップに関わってもう視座が広がった、それは一つのメリットだって話だったと思うんですけど、まあ、改めてになるんですけど、そのまあエンジニアとして企業にやっぱり携わってよかったなとか、これはすごく自分のキャリアにとってメリットとしてすごく大きかったなとかっていう部分、まあ、これは大島さんも今のフィールドよし教えてほしいなと思いますが、うん、なんか改めてこれが一番のメリットだったっていうのを教えてほしいなって思いますけど、なんかありますか？
ああ、一番のメリット、
うん、まあ、一番じゃなくてもいいですよ、もちろん 5個あるって言ったら5個行きましょう
5個そうですね、あ、それは何ですかね、
はい、
アメリカで、
まあ、そうですね、まあ、僕らとしては北米圏とかね、やっぱりまあできる限り西海岸とか、うん、まあ、世界を要するに視野に入れた企業っていうのをまあ応援したいなっていうのはもちろんあるかなと思うので、まあ、その文脈からだとやっぱ英語圏とかね、やっぱ国外っていうところはどうしても応援したい中心にはいると思うので、まあ、そこはあると嬉しいですね。
なるほど、あ、なるほど、それはいいインプットです、うん、そういう意味で言うと、やっぱりグローバルに向けたプロダクト作りみたいのは、
うん、
ここだからできるみたいな、この地域だから、うん、まあ、バンクーバーもそうだと思うんですけど、
はい、
シリコンバレーとかでプロダクト開発するってことは、
うん
うん、もう同時にグローバルに向けてプロダクトを作るっていうか、我々のプロダクトはもうそもそも、うん、世界中の人が使える前提で作っているので、
はい、
全部そういう風な仕様になってますし、
はい、
でそれがフィードバックもらうときもやっぱりその、うん、いろんな国の人もがいて、いろんな、ね、はい、フィードバックが あるので、そういうふうにいろんな人たちにサービスを届けられるっていうのは、
はい、
こっちで起業するメリットだと思います、うん、日本からでも、まあ、できるかできないかと言われたら、はい、まあ、できる可能性はあるんですけど、やっぱり、うん、見えないと思うんですよね。
あの、なるほど。
全然、じゃあ本当アプリの UI とか、まあ、アプリか分かんないですけど、ウェブサイトの UI 一つとっても、はい、全然もう違うんですよね、日本語のサービスと海外の英語の、うん、英語だったり、まあ、分かんないですけど、そういうサービスと全く違うので、はいはいはい、けどそれはやっぱ現地とかでいないと分からない感覚だとは思うんですよ、うんうん、
なるほどね。結構そこでね、俺よく喧嘩じゃない、あの割と言い合うことが多くて、
はいはい、
まあ、ここ今年は本当に企業家としか喋ってなくて、まあ、企業要するに、まあ、こっち西海岸から始めようよって話をすると、あの、まあ、2つ文脈が多分あるんですよね、それ嫌だっつうのが、1つは投資家が嫌がると。あの、まあまあ、これはまあ何とも言えんと思うんですよね。既存で要するに日本である程度、まあまあ、マーケットを広げてしまった、例えばビジネスに対して、なんか投資家さんとかに、俺らちょっとグローバル行きたいんだよねっつったら、まあ、そんなとこに金はやらんみたいな、うん、なんかそんな文脈がないわけじゃないと、そう、
なるほど、
本当かよって。まあ、要するに、まあね、あの、回収する目的でもしも投資をするっていう文脈だったら、まあ、それは成功した事例のたくさんある日本国内の方がええやんみたいな、多分そういう文脈じゃないかなと俺はゲスしちゃってるとこあるんですけど、
うん、
まあ、そのまあ部分に関してはもうちょっと、じゃあね、投資家の VC のマーケットもグローバルにしたらええんちゃうのっていう話で、まあ、僕の中で終わるんですけど、うん、まあ、もう一方はやっぱりその今の話ですね。なんか割と結構アメリカに挑戦してる企業家さんの話聞いてると、割と日本からでもできることたくさんあるじゃないかと、まあ、その人たちは言うわけですよ、
うん、
まあ、そのユーザー調査だったり、まあ、ユーザーインタビューだったりとか、まあ、UI の調査だったりとか、うん、割と例えば一緒に働くっていう文脈においても、まあ、今だったらリモートで働けるから割とね、なんかグローバルでも展開できる、チーム構成できるんだみたいなので、まあ俺はよく言われて、いやいや、そういうふうに思ってない人たちもたくさんいるんだけど、うん、みたいなことで、まあ、わーって言い合うんですけど、まあ、実際にその街ごとというか、まあ、自分の置く何体ごと、やっぱりそのアメリカにね、今身を置いてらっしゃる今井さんからして、まあ、そういう、いや別に日本からでもあなた良かったんじゃないですかっていう意見に対しては、なんかどういうふうな意見をお持ちになるかなっていうので、ちょっと聞いてみたかったんですけど。
なるほど。
そう、
そうですね、あの、まあ、投資家に関して、まあ2つあったと思うんで、一家の投資家に関してで言うと、
はい、
いや結構そのやっぱ外貨を稼ぐってでかくないかなと思ってるんですけど、どうなんでしょうね。
いや、分かんないです。なんか外貨、うん、なんかどうなんですかね。だからそっちに挑戦するならしない、投資しないみたいなのが一応いるらしいんですよ。まあ俺もそういう人に会ったわけじゃないですけど、
前聞いた話だと、まあ、うん、もう日本で成功してるんで、その海外に行って、海外に行って成功した事例が少ないじゃないですか、日本のサービスが、
まあね、
まあ、いろんなサービスが海外進出してますよね。でも大体は撤退して帰ってきてるから、だからそれをちょっとやりたくないっていうのが投資家の意見だっていうのは聞きましたけど。
まあね、まあまあ、それはあるのかな。なんか割と大変だ大変だってグローバル意識されてる方で、まあ、口揃えて言うから、ああそうなんだってしか俺言えないんですけど、
うん、はい、そうですね、まあそういう意見があるのはしょうがないのかなとは思うんですけど、うん、まあ、
しゃあない、
海外行きたいって言ってる人たちも、
うん、
覚悟がまあ足らないのかもしれないですけどね。じゃあ、
あ、
もういらない、投資いりませんって言えるのかどうか、
ね、もうじゃあいいですっつって、はい、あの、じゃあ日本国内じゃなくてもうグローバルから先に見ますっていうふうに、その一言言えば俺はいいのかなって勝手に思ってるんだけどな。
はい、まあ、うん、とはいえ難しいので、はい、はい、
なるほどね。
まあ、そこはちょっとあんま突っ込んでもしょうがない
ですね。俺もあんま突っ込む要因ないっすもん。まあ、そうかで終わるっていうね。はい。
うん、で、まあ、ちょっとリモートにチーム作れるじゃんとかっていうのは、うんうん、まあ、それは、まあ、確かにそうかもしれないですし、あと、うちのチームも、今、
はい、
その偽名の人を採用してるんですけど、
うんうん、
まあ、彼は、まあ、そもそも国籍からどこに住んでるかとかも、うん、よくわかんない、まあ、ノマドなんで、
すごい、
いろんなとこでネットしてるんですけど、
なるほどね、
はい、
かっこいいですね。
そういう意味で、
はい、
あの、まあ、リモートだったら確かにどこでも働けるというのはあるんですけど、うんうん、ただそのプロダクトをやっている身としてはやっぱりこのベイエリアとかシリコンバレーの、
うん、
で得られる刺激だったり、人との出会い セレンディピティみたいのは、全然得難いんですよね。で、日本でじゃあそういうのがあるかっていうと、まああるかもしれないんですけど、多分全然もう想像の何十倍も違うものがあるので、けどこれはやっぱ来ないと分かんないから。
なるほどね。
で、かつ言葉の壁があるので、結構そのもし英語があんま得意じゃないと、それをそもそも体験できずに帰ってって、まあ日本でもいいじゃんってなっちゃうかもしれないんですけど、
なるほどね、確かに。
そうだから、そこには壁が確かにあるとは思うんですけど、それは英語をもっと頑張って人とつながるようにしないと、それはいつまで経ってもいけないですよっていうのが、
なるほどね。もう割とちゃんともう分かりきってるところに落ち着いてしまうというところがあるかと、
ぶっちゃけるところですね。
ちなみにまあ今の話にあった、まあ人とのつながりっていう部分、まあ例えばね、最近話、まあこのポッキャスでも、ポッキャスじゃない、あのポッドキャストでも聞いた人やったら、まあなんだろう、アドバイザーリボートとかですか、あのスタートアップでね、資金を最初、じゃあ、あのスタートアップするぞっていうタイミングで、ちょっとまあストック渡すから、じゃあアドバイスくれよっていう部分、そのアドバイスをくれる人間っていうのがね、やっぱり実際にベイエリアとかね、あの本当に北米圏であのスタートさせたビジネスをやったことがある人に生の声としてアドバイスしてもらえるのか、まあ、それが日本にいるとすれば、もちろんそういう人たちと知り合う機会っていうのもね、むちゃくちゃ減るとは正直思うので、まあ、そういったやっぱりその生の声だったりとか、自分のビジネスに対するヒントを与えてくれる人と出会うことがある回数が、まあやっぱベイエリアとかにいると段違いに多いっていう、そういう文脈ですかね。
そうですね、はい、その通りです。
いや、これってだから体験しないと分かんない部分よね。そういう俺がなんかそういう人たちと喧嘩したとしたってさ、あのそうだそうだっていうふうに言うたって、多分来ないと、ね、感じなんでなんないもんね。
その通りです。結局、まあ分かんないから、
なんですよね、
お互いにこう、まあ、そこには壁があって、
そうそう、壁があるんですよね。
そう、まあただ難しいですよね、そこを、はい、やっぱり見て聞いて体験しないと分からないことっていっぱいあると思うんで、
結局とりあえず来いって言うしかないと。
そうですね、でもとりあえず来てみるっていうのもすごいいいと思います。あとはまあさすがにだけど来るっていうのは難しい買ったとしても、なんかオンラインのイベントとかオンラインのコースとか、すごい価値あると思ってて、例えばその自分は、まあ、去年ちょうど今ぐらいの時期にゼロ知識証明のそのオンラインのコースが、はい、あって、それにまあ参加したんですよ、はい、でやっぱそこのその時に知り合った人たちって今でもめっちゃつながってるし、なんならそこからその新しい事業につながったケースもあるので、ほんといろんな国の人がいるから、そこにそのそういうのを経由して、あ、こんなに、なんていうんですか、人とのつながりって増えるんだっていうのを経験すると、
これがね、オンラインだけでこのレベルやったら、リアルでいったらもっとやばいんじゃないかっていうね、
かなと思います。
あ、素晴らしい。なるほどなるほど、まあ、その起業家エンジニアとして起業する上でのメリットとして、まあ、大事なところいくつ挙げていただいたかなというふうに思うんですけど、まあ、その点だとね、大下さんなんかも今ちょうどそのステージにいらっしゃる方かなというふうに思うんですけど、なんかあります、このメリット的な部分で私はこれやと思うわみたいな。大体でしょ。
いやでもね、そこにはちょっとね、差があるかなって思ってて、なんかもしかしたらバンクーバーと SF でも、僕はバンクーバーに住んでるんですけども、SF でもやっぱその差はあるのかなっていうのは思うところがあって、やっぱり SF ってどうしてもやっぱスタートアップめっちゃ多いイメージが僕の中あるんですけど、そうなってくるとやっぱ周りの方のキャリアパスって割と自分で創業するっていうのがもう最初からキャリアパスであったりするもんなんですか。
あ、それがですね、はい、面白いんですよ。まあこれ全部が全部そうじゃないかもしれないんですけど、そのやっぱレイオフ結構定期的に起きるわけなんですよね。ちょっとこう下り坂になるとレイオフになるんですけど、そうすると保険、失業保険が、まあ、何ヶ月か出るみたいな、でそのタイミングで起業をする人って結構いるんですよ。でまあそれがいい感じだったら続けたりとか、あるいはその後に普通にまあ企業入るとかもあるんですけど、 なんかそういう感じでエコシステムの一つのサイクルの中に起業っていうのが組み込まれてて、
あ、それは面白いですね、はい、
だから知人でもやっぱレイオフされた後に失業保険がまあ何ヶ月か出るから、あとプラスあのパッケージですね、退職パッケージみたいなのがあるから、あのまあ自分の好きなこと、なんかゲーム好きなんでゲーム作ったりとかそういうことやって、それでサービス作ったりとかみたいなことをやってる人ってすごい結構います、うん、
なるほどね、エコシステムの一つに企業が組み込まれてる案というか、まあ、そういう話は面白いよね。実際まあね、うん、まあ、バンクーバーがそれ組み込まれているかって言ったら割とねアメリカに行く人はむちゃくちゃ多いんですよ。やっぱり全人口の 0.7% が毎年アメリカなのに、はいはい、まあ、移住しちゃってるっていう統計が出るくらい、カナダってよそに出ていく人がむちゃくちゃ多いんですね、
うん、そうなんですね。
そうなんですよ。カナダってこの間ね、あの BBC のニュースで、あのカナダが100何万人を1年間で人口を増やしました、これ世界一 G7 で一番多いんですって、まあ、パチパチ言ってたんですよ、
はいはい、
そうで、わあすごいねっていうふうに思っていた反面、まあ出ていく人も当然むちゃくちゃ多いっていうのもあって、カナダって実はそういう国で、
へえ、
そうなのでね、あ、そうそう、アメリカにそれこそ行くぞとかっていうのは国際問題化してて、まあ、バンクーバーだと UBC とか、うん、一応なんかトップ10は嘘かにトップ20くらいに入ってそうな CS 系の学校とかから、まあ、就職先がほとんどアメリカやというので、結構問題になってて、人材ですと、まあですよね、ブレインドレインか、ブレインドレインだっていう文脈ですごく問題意識はされてて、そう、なのでまあ、エコシステムに組み込まれているかって言われると、エンジニアのキャリアパス的にはね、アメリカが視野に入ってるっていうのはすごくいい環境かなと思いつつ、ここで会社を起こすっていう決断を起こす人ってね、まあ、いるし全然多いんですけど、とりあえず日本からこっち来た人だともっちゃ少ないよねっていうのが僕は悲しみポイントの一つってイメージですよね。
なるほど。
そう、これ難しい。地域によるっすよ、本当に。だから SF なんかも、あれか、この人が会社だ、あれこいつだっつってね。みんな会社起こして
る
ん
だよ。やっぱ周りがそうだと、やっぱその自分も影響されて、そういうのやろうかなとか思ったりとか、まあ、そういう仲間がいたら、チームを作ってやろうとか思うじゃないですか。だから、やっぱそれはやっぱ、SF 特有なのかなとかは思うんですけどね。
それはありますね。
ね、
カジュアルに起業するんで本当に、うん、はい、全然なんていうか、
なるほどね、
そこに対するハードルは他と比べても低いのかもしれないです
よ、うん、やっぱそうだよな、回ってる金も違うしね、やっぱいろいろな面で恵まれてるんだろうなってやっぱ起業家としては思うんすよね、
うん、
うん、
そうだと思います。
素晴らしい。まあまあ、はい、だからあのね、あのアメリカでさて起業するっていう部分もあのちょっとぜひぜひ皆さん見ていただきつつ、まあ、ワンチャンちょっとバンクーバーで成功した人とかいっぱいいると思うから、まあ、そういう人たちちょっと次のキャリアでね、なんかスタートアップとか自分で会社を起こそうとかね、せっかくこんだけアメリカ近いんだからね、やってくれると嬉しいなって勝手思うけどね、聞いてる人たちがそういう風に奮起してくれることを切に願います。何の宣伝が入ったか知らへんけど、
はい、けど、あ、逆にちょっと瀬谷さんとかに聞きたいんですけど、
はいはいはい、
カナダに起業するぞっていきなりやってくる日本人っていらっしゃるんですか？
いやー、あのね、ビザの目的でっていう人はむちゃくちゃ多いですね。あの、それこそ今日も面白かったっすよ。さっき大下さんにはちょっと喋ったんですけど、まあ、割と日本で大きいスタートアップの、まあ、メディアとかやられているような方で、あの、まあ、まあ、おそらく成功された方で、そろそろやっぱりグローバルを目指さなくちゃいけないと。で、まあ、要するにところアメリカはつらいと、そのビザ的な面でも挑戦するやっぱりレベルがすごく高いから、お金もかかるしっていうところで、最初はまず、まあ、うん、家族も自分はいるから、できるだけビザが出やすく、うん、なおかつ、まあ、西海岸に近くっていうところで、まあ、カナダのバンクーバー、すごく、条件的には整ってるじゃないかと。じゃあ最初は、まあ、バンクーバーから入って、そこで、まあ、地に足をつけたら、次アメリカ行こうみたいなイメージの方は割と多いですけど、やっぱり最終ゴールはアメリカなんですよ。どれだけやっぱりビザ的にね、優遇されていたとしたって。そう、だからまあ、僕とかはやっぱいいっすよ。まあ、学歴の面だったりとか、まあ、そもそもの今までのキャリアの面で、アメリカで例えばビザ得るっていうところが相当難しかったりとか。ね、そういう人からするんだったらまずは最初カナダからっていう分で相当まあ一歩近づくことはできるんで、まあいいかなっていうふうには思うんですけど、うんうんうん、割とちゃんとねパワーある人に関してはやっぱ最初からアメリカ目指してる人も多いしっていう部分が なかなかもし仮に僕の野望としてこっちにスタートアップのそういう起業家を増やすとするんだったらどうちょっとまあエコシステムを作っていくべきかっていうところで今むっちゃ実は悩んでる最中ってことですね、
なるほどなるほど。
そう結局アメリカを出しに使うしかないんですよ俺は。
なるほど。そうアメリカ、そうですね、カナダを経由するのは良さそうな気がする。なんかアメリカにいきなり起業するぞって来る人はちょっと、はい、うん、頭おかしいんじゃないかなと
思って。いやいやいや、そんなことある。そうかな。
いや、そこ、はい、そう行くんだみたいな。いや、頭おかしい褒め言葉ですよ。か
っこいい。ああ、間違いないですけど。頭おかしいけど、はい。
普通の人はそうなんないから、まあ、現実的なこと考えて、いろいろ考えて、カナダっていうのを選択してくるっていうのは、なんか、すごく当然なことだと思うし、うん、サンフランシスコにも、結構日本人でいますけどみんなやっぱ頭おかしいなみたいな、
ね、2,3 本飛んでるみたいなね。
そうそうそう思います。
いやだからさ、これ前言われたんですよ、誰とは言わないですけど、こっちで SF の起業家さん遊びに来た時に、まあ、僕のそのフロ、僕らのこのフロックのコミュニティ、まあ、エンジニアばっかりの要するにコミュニティですよ、まあ、割とちゃんとアメリカの本社があるブランチの、はい、バンクのブランチとかで働いてる人がたくさんいるような環境の中で、まあ、いろんな人と喋って、でその第一声のコメントが結構俺は印象的だったんですけど、はい、アメリカの人たちはやっぱり頭おかしい人が多くて、まあその本当にいい意味でね、バンクーバーの人たちはすごく打算的な人が多いって言われて、
へ
え、すごいなんか、まあ、まあもちろんそれはいい意味も含め悪い意味も含め多分両方の意味で言ってんじゃないかなって俺は感じましたけど、はい、割といい意味なのか悪い意味なのか頭がいい人が多いと、
そ
う、
はいはいはい、
次来年どうなっているかっていうのが割と打算的にちゃんと計算できてる人っていうのがすごく多いよねっていう風なコメントの過ごされていて、ああやっぱそうなのかなっていう、実は納得をしてしまったっていうのはね、それが果たしていいことなのか悪いことなのかって未だに消化しきれないっていう、
だからまあ泥臭いみたいなことだよね、あの SF の人たちは。なんか何としてでも成功してやろうみたいな、もう野心ってもう泥臭いことでも何でもやるみたいな、ビザだってね不安だけどどうにかなるんじゃないかみたいな、もうある種ギャンブルみたいな感じで、
そうそうそう
言ってますよね。まあ、そういうところで言うとやっぱそのなんて言うんだろう、スタートアップやるのって割と打算的じゃない方が向いてるんじゃないかなとは思っていて、まあ結構泥臭いこともやるじゃないですか、まあ、例えばエンジニアでその最初に入ってもなんか営業セールスの手伝いをしたりとか、なんかいろいろやらなくちゃいけないから、はいはい、割と泥臭くやらなくちゃいけなくて、でやっぱその先も見えない状態で打算的にはなれない状態でいるので、はい、まあ、だからどちらかというとやっぱそのね、なんて言うんだろう、まあ、ある種ギャンブルが好きというか、そういうのになんかスリルをヒリヒリする、うん、明日生きていけるかどうかにこうヒリヒリしながらなんかそれを楽しめる、そしていつかはお金を大金を手に入れるんだみたいな、そう夢を持ってるみたいな、そういう人の方がいいのかなみたいな思いましたけど、
あ、けどその点で言うと、
はい、
エンジニアに関して言うと、うん、リスクはそのいろんな人が想像してるほどは大きくないと思ってるんですよ。なんでかっていうと、はい、要はこのエコシステムがあるので、
うん、
要はなんか就職しようって、まあ、例えばなったとしても、
はい、
働き口をやっぱ探しやすいと思うんですよね。テック、
そうよね、
もうスタートアップテックカンパニーいっぱいあるんで、
うん、
なんで、うん、本当裸一貫で、まあ、ソフトウェアエンジニアでもないけど来てるみたいな人は本当に規定列だなというふうに思うんですけど、ソフトウェアエンジニアの人は、はい、全然そんなリスクはないと思ってます。
そうですよね、うん、
はい、まあ、もちろんビザのこととかはあるんですけど、うんうんうん、やっぱりそういう意味だと他の普通の人っていうか、そのなんていうんですかね、ソフトウェアエンジニアだとやっぱり起業するリスクは低めと思ってもらえて、
うん、確かにありますよね、皆さんに、
はい、ね、持って帰ってもらいたいメッセージ。
いや間違いないですよね、はい、だってまあ俺、うん、結構大島さんにも何十回か、まあ、何回か行ったことあるかもしれないけど、うん、仮に大島さんが明日、はい、まあまあやっぱり無理だったわははっていう風になったとしたってさ、そうやっぱりその就職先にしたって、まあ、別にアメリカであったとしてカナダであったとしたってそれは日本であったとしたってっていうので、まあ、もちろん食いっぱぐれてその辺で路上でのたれ死ぬみたいなことはほぼないわけじゃないですか。
そうないですね、はい、
そうそう、そういう意味で言うんだったらね、もちろんまあリスクっていうワードはあり、うん、もうあるのはもう避けられないかなっていうふうには思うんですけど、なんかみんなが言うとこ、なんか本当にこのスタートアップで失敗したら自分は死ぬじゃうかみたいなことをリスクだと思ってる人って割と多い気がしてて、うん、それはないんじゃないのって俺も思いますけどね。
そうですね、
うん
うんうんうん、これもけどやっぱりやってみないと分かんないっていうのはあるのかもしれないですけど ね、
まあ、ね、あ確かに、なるほどなるほど。
10年前だから、はい、さっきその10年後のなんかキャリアみたいな話出てましたけど、10年後に、はい、起業するとかって全然考えてなかったですね。起業ってわけわからんみたいな、怖いっていうのはすごいあったんですよ、うんうん、
10年後だから IBM 時代の今井さんですか、
う
ん、じゃ
あ。そうですそうです、はい、
うんうん、
だからね、そう考えるとやっぱりある程度徐々に段階を経ていくっていうのは、必要なのかもしれないですね、
うん、なるほどですね。まあまあ結局ステージがあると、その人には、
うん、と思います、うん、
はい、
そう。だから前回の島田さんはもう大学生の大学を卒業してもうあのスタートアップをやられた方で、彼はもう最初のキャリアがもうスタートアップの創業だったんで、だからそれと比べると僕とか多分今井さんは割とキャリアを積んでので大手とか、うん、まあ、小さいところを見てのスタートアップ創業なんで、またなんかちょっとそれの方が余裕があるというか、
うん、なんていうんですか、
そういうのあるなと思うんですけど、最初からスタートアップはマジですげえなと思います、は
い、いやそう、ね、俺だから島田さんの話、俺もこの間聞いたばっかだけど、うん、むっちゃびっくりしたもん。俺てっきり絶対ビッグテックどっか踏んどるやろって思ってたもん、ぶっちゃけ全部スタートアップっていうね、うん、まあでもそういう人もいるっていうことで、まあ、キャリア本当にね十人十色ってよく言われたもんですけど、はい、っていうことだと思いますが、はい、まあどう、はい、そうですね、ちょっとアメリカもそうだし、まあ、カナダもそうだし、まあ、ちょっと最初からグローバルを狙うっていうね起業家さん、これからもどんどん日本からも出てきてくれると嬉しいなって思うので、まあ、今日のねちょっと話っていう部分がむっちゃちょっと皆さんのプラスになってくれるといいなっていうふうには思いますが、うん、まあ、最後にはなるし、さっき、ね、はい、あの今井さんは言ってくれたかなっていうふうに思いますけれども、なんかこれからスタートアップ創業を目指す方に一言メッセージあればなんかください。これは二人とも行こうよ大島さんも行こうよ、ほら、
なんだろうな、これから目指す人、まあ前も話したけど、まあとりあえずちょっとでも興味あったらやってみるとか、うん、すでに やってる人になんか話聞くとかはしてもいいんじゃないかなと思います。で、
確かに、
あとなんだろうな、あとはやっぱそのビジネスパートナーを見つけるっていうのは結構大事で、まあ、結局エンジニアだけでなんか事業とかやるのって結構難しいなと個人的には思っていて、やっぱ、
なるほどね、
やっぱそのビジネスサイドのマーケティングとかセールスとか分かってる人をと一緒にやるのがやっぱベストだなと思うので、まあ、そういう人も多分いろんな会社行って、うん、あこの人良かったなみたいな人もいるはずなんで、そういう人はもうその時に仲良くなっておいて後々に一緒に起業するメンバー誘えるような状態にしておくとか、まあ、そういうのは大事かなっていうのは最近思ってます。はい。
なるほど。うん、はい。ありがとうございます。はい、素晴らしいコメントで、
はい。
素晴らしいですね。
素晴らしいです。
本当その通りだと思います。あの、はい、自分が得意じゃない分野をこう、かお互いにその背中をこう、なんていうんですか、なんていうんでしょう、こういうの。
向こうはなんかね、任せ合う。こう、背中を任せ合う。
そうそうそう、それです。はい、ができる、はい。人の方がいいですよね、一緒に、うん、一人でやっぱやるのは本当大変だと思うんで、うんうん、そういう人と一緒にやるのはとってもいいと思います、うん、
はい、
そうですね、
はい、
自分か、うん、ちょっとかぶってしまうと思うんですけど、
はい、
まあ、そうですね、一回だから経験、まあ、アメリカに来てみるとかでもいいですし、まあ、カナダでもいいと思うんですけど、
うん、
来てみたりとか、うん、話を聞いてみるとか、そういうところから入っていくっていうのはありだと思います。やっぱそうすると、あ、意外になんかできるんだとか、
うん、
そういうふうな感覚が得られるので、でこれ知らないと、うんうんうん、いや、そんなの無理っすみたいな感じにはなってしまうと思うので、
うんうん、そうね、
知ってるのと知ってないのだとやっぱ違うと思うので、
うんうん、
バンクーバーに例えば瀬名さんに会いに行くとかっていうのでも全然違うと思うんですよ。うん、だからまあだけどその行動力があるかどうかっていうのは一つの試金石にはなってるかもしれないですけど、
まあね、
そういうふうに自分で動いてみるっていうのは でも今のキャリアに迷いがあったりする人はいいんじゃないかなと思います、うん、はい、
はい、ありがとうございます。あと、まあ、さっきもね、今井さんも言ってたし、大下さんも言ってたけど、まあ、仮にこれでね、失敗したから、もう命削られるわけじゃないし、ね、そうそう、割とリスクっていうふうに思わない方が、本当にいいのかなって、俺思いますね。
うん、はい、そうですね。
というような。
まあ、エンジニアは、はい、やればやるだけね、スキル上がると思うんで、うん、間違った方向に行ってなければ。まあ、それは、何でもやった方がいいですよね、はい、多分。うん。
ですね。ね、はい。
はい。というわけで、じゃあとりあえず一旦1に行動、はい、2に行動、3しかなくて5に行動というね、非常によくありそうなところで終わりかもしれませんが今日は、はい、たくさんちょっとお話ありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。
はい、またちょっとじゃあ遊びに行きますんでよろしくお願いします。
あ、はい、はい、ぜひ
SF で会いましょう。
会いましょう、はい、
そうですね、ぜひぜひ。
じゃあそんなことでいい、大島先生。
はい、そうですね、じゃあ今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
このエピソードを聞いたあなたの感想を Apple Podcast のレビューでお待ちしています。番組チームでコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています。 Spotify でお聞きの方は番組フォローを忘れなく。フォローするだけで番組のサポートにつながりますので、ご協力お願いします。